い、皆さんこんにちは。ホープチャペル牧師のしずめです。今日はルカによる福音書18章から皆様に少しお話をさせていただきたいと思います。この18章の31節からはイエス様がこの地上に来られたメインイベントの話を弟子たちにお話をしている箇所です。
ルカの福音書18章31節から34節。さて、イエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし、人の子は三日目によみがえります。弟子たちには、これらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。
私たちの罪のために十字架にかけられる、その苦しみも含めたお話を弟子たちに語りました。弟子たちはそれを聞いてどんな思いだったんでしょうか。でもこの聖書の箇所を見るとですね、弟子たちは理解できなかった、そう書かれています。イエス様と苦楽を共にし、イエス様と一緒に生活をしていた弟子たちがこのことを理解することができなかった。この場合弟子たちが理解できなかった理由の一つとしては、信仰的に受けることができなかった、信仰的にそのことを理解することができなかった、神の意思を理解することができなかったということが理解の一つになるかもしれません。でもここで聖書が語っているのは、隠されていた、まだ秘密だったということがここで語られているんですね。隠されていた、なんと弟子たちにまで隠されていたっていう、このことはちょっと驚かされるかなと私は思いました。イエス様に従ってきた弟子たちにさえこのことを隠されていたんです。でももう反対に考えてみますと、ここで弟子たちがこのことを分かりました、そういうことなんですかっていうことで十分理解してしまったらどういうことになるでしょうか。ちょっとこれは飛躍的な考え方になるかもしれませんけど、じゃあイエス様どうぞ十字架におかかりください、そんなことはなり得ないかもしれませんけど、でもいろんな意見が飛び交ってですね、収拾がつかなくなる可能性はかなり高かったんじゃないかな。これはもう超極論になるかもしれませんけど、全員がユダのようになってしまう、イエス様を売ってしまうということも、もしかすると、そういうことであればそうなっていただきましょうとかいうですね、ことになってしまう可能性もあったかもしれないですね。敵を欺くにはまず味方からということ、そういうことにもちょっと違うかもしれませんけど、ここに神様の大きな計画があったんだと思います。このタイミングで弟子たちにまで理解をさせなかった、この計画には本当に私たちは驚かされます。というか私自身は驚きました。でも私たちの人生どうでしょうか。このことも適用されているのではないでしょうか。私たちの将来に起こるこの十字架という、一見負けるということのような出来事のように見えるかもしれませんけど、でもこれ大きな勝利だったわけですね。この将来の勝利が、私たちがどのタイミングで私たちに神様が知らせてくださるのか、そのタイミングと私たちが知るタイミングとその勝利の間、どのタイミングが一番いいかっていうことは、このことで随分私たちが受ける重さといいますか、印象といいますか、味わいといいますか、そういうものが変わってくるんじゃないでしょうか。もしも勝負が始まる前から もうこれは勝利ですよっていうことを聞かされていたら、私たちはどれだけの努力をするんでしょうか。もしかすると努力ゼロになる可能性もあるかもしれません。ましてや今回はこの世そのことについての内容が含まれているのですから、この世の将来、この世の罪からの救い、本当に大きなことが含まれているものですから、私たちこのことを、神様の計画がどのようなものかということを本当にこの箇所から私たちは知ることができます。神様のタイミング、3日目によみがえるということ、このタイミングをですね、神様がこのタイミングではまだ弟子たちに知らせなかった。それと同じように私たちの人生の中で負けは多くあるかもしれません。でもそのタイミングを神様は計ってらっしゃる。私たちが結局負けてしまったとしても、実は益になっていることだって多いかもしれません。それは私たちが最終的に勝利を受けるその過程の中にあるものなんだよ。そのことも神様は私たちに教えてくださっているのではないでしょうか。私たちが人生の中で失敗することもたくさんあるかもしれません。でもそれは実際は本当に負けていることなんでしょうか。私たちの人生の益になっていることがたくさんあるのではないですかね。その時は大変かもしれない。でも気がついてみると、私たちはそのことが私たちの人生の中でたくさんのプラスになっている、人生の益になっていることが多いのではないかと、そういうふうに思います。ある有名な作家さん、もう本当に映画化されてですね、もう世界中がその映画を見たことがある、もう多分本もですね、たくさんもう、ベストセラーになっている、作家さんがいるんですけど、その方はその作品が世に出るまでに何度も何度も編集者にそれを送ったんですけど、もう10回以上却下になったということでした。他にも本当に歴史の中でたくさんの発明家、同じような失敗の経験をしています。でもそんなことを言っても、本当に将来のこと分かるんですか、そういうふうに思われる方もいるかもしれません。でもそれは皆さん、弟子たちの行動を見ていただきたいんですね。一旦は諦めたように見えた、あ、これはもうこの弟子たちも負けてしまったのかなっていうふうに思われる行動を実は弟子たちは取ったんですね。でも諦めたように見えた弟子たちでしたが、復活したイエス様に会いたいという行動が彼らを変えていきました。天使に現れて、イエス様はここにいるからそこに行きなさい、会えますよっていう、その言葉に弟子たちは従っていったんですね。ああと思ったような失敗があったとしても、神様はそのことを見捨てずにまたチャンスを与えてくださいました。弟子たちはその望みを捨てずにイエス様に会うことができました。そしてイエス様に会って、神はそのタイミングを使われました。神様は今も私たちを同じように取り扱っていらっしゃいます。神様のタイミングは分かりません。でも神様が一つだけ強く私たちに思ってらっしゃるのは、私たちを成長させようということです。そしてそのタイミング、最善のタイミングを神様は用意してくださってます。これは間違いないことです。私たちが何をすべきか、希望を持って、もしかするとダメだって思うことがあるかもしれないですが、 もう少し神様を力をください。そのことを思い、希望を捨てない、その力が必要なんではないでしょうか。失敗、ああまた失敗した、そういうことではなく、神様は必ず私たちを神のタイミングで私たちに勝利を見せてくださる。そのタイミングが今ではないだけなのかもしれない。もしかするとこのことが私たちの人生の将来において大きな勝利とつながる、その計画を神様は持ってらっしゃるのではないか。いや、持ってらっしゃるんですね。そのことを信じて歩んでいただきたいと思います。神のタイミング、神様は私たちの人生の中で隠されることがあるんです。その神を希望を持ってイエス様についていけたらと心から思います。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。